今日はコリント人への手紙第14章1節から19節です。このところでは異言に勝る予言のことが語られています。一節に愛を追い求めなさいとパウロは強調しました。なぜならばその前の13章2節のところに、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいと彼は言ったわけです。ですから私たちがまず求めるべきものは何か、それは愛を求めるということです。私たちはイエス様を信じて救われてクリスチャンになり、またこのキリストの体である教会に属するものとなった。そういう中で私たちはイエス様の愛に応えて奉仕をしたい、そういう思いが出てくると思います。そして私たち一人一人にはそれぞれの異なった賜物が与えられているということを認識する必要があると思います。ですから私たちはあの人ができることは私にもできると考える必要はないと思いますし、私ができることをなぜあの人ができないのかとそのように思うことは必要ではないということです。まず第一に私たちはこの自分が愛に満たされるということを求めていく必要があります。そしてまたいろんなこの御霊の賜物の中にはさまざまなものがあるんですけれども、ここでは異言と、そしてまた予言ということが出てきます。そしてパウロは特に14節、14章の始め終わりの方に特に予言することを熱心に求めなさいというふうに言っています。そして異言は何かというと、2節見ると人に向かって語るのではなく神に向かって語ります。誰も理解できませんが御霊によって奥義を語るのですというふうに言っています。この異言、この字のごとくにもう異なった言語、それはもう日本語でもなければ他の外国語でもない、まさに御霊によって語らされる、しかもそれはもう神との会話というようなことになっていくわけです。予言は3節を見ると人を育てる言葉や勧めや慰めを人に向かって話します。しかし4節に異言で語る人は自らを成長させますというふうに、なぜ異言で語るのか、また異言が必要なのか、それは神様との語らいであり、また自らの信仰を引き上げ強めるというような、そのような、言うなれば力があるわけです。しかし異言は自らを成長させ、予言は4節の終わりに教会を成長させます。自分だけではない、もう教会全体が実は神の予言によって成長していく。そしてパウロは5節を見ると、それ以上に願うのはあなた方が予言することですっていうふうに言ってるわけです。なぜならばこの教会の成長ということを彼自身が願っているわけです。そして異言はもう異なる言葉であって、他の人たちはなかなかそれを理解するということができない。7節8節見ると笛や立て琴ラッパというような、そういう楽器がもうはっきりした音色を出さないともう理解できないと、そういうことをパウロは例えて言っているわけです。また10節や11節にはこの世界でのいろんな外国語、しかし11節に意味を知らなければ、この話す人にとって自分は外国人であり、また自分も他の人にはもう外国人のように理解できないというようなことになるわけです。パウロは12節を見ると、この 教会を成長させるためにそれが豊かに与えられるように求めなさい。何よりも教会を成長させるところの予言を求めていく。しかし異言を語るのは禁じられることではないわけです。13節にはそれを解き明かすことができるように祈りなさい、ということを言っていますし、14節のところにその私が異言で祈るなら私の霊は祈りますが私の知性は実を結びません。そしてまた15節にも私は霊で祈り知性でも祈りましょうということをパウロは言っているわけです。まあ異言で祈るときにはこの霊によって祈る、もう聖霊の働き導きによって異言の言葉が出てくるわけですけれども、しかしそれでは知性を結ばない。そしてパウロは知性でも祈りましょうというふうに彼は語っているわけです。まあ私は異言の賜物のある牧師先生たちと一緒に祈るっていうことが何回かあったわけですけれども、その先生方は全員で祈るときは異言で祈り、また個人的に祈るときにはまさに知性で祈って、もうはっきりと分かる言葉で祈っておられるっていうのを何度も見るっていうか一緒に祈ることがありました。もし異言で祈られていたら、私は何を祈っておられるのかは理解できなかったわけですけれども、しかしちゃんとしたもう日本語で知性で祈るならばそれが理解できる、そういうことがあるわけです。16節にあなたが霊において賛美しても初心者の席についている人はあなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。もう異言で語っているとわからないわけです。そして17節にあなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が育てられるわけではありません。ですからまた私たちはもし異言の賜物があるならば、それはもう個人的に神様に向かって語り、自分の信仰が励まし強められる。しかしまた他の人がその席にいるならば、知性でその人も分かるように語るっていうことは大事なことではないかと思います。神様に感謝を捧げる、それはもう異言、この祈りの姿であるわけですけれども、しかし他の人がいるならばその人も理解できるように語る必要、祈る必要があるわけです。19節を見ると、しかし教会では異言で一万の言葉を語るより、むしろ他の人たちにも教えるために私の知性で5つの言葉を語りたいと思います。教会ではとあるわけですので、教会では異言よりもむしろ知性で予言、神様の言葉を持って語り祈る、そういうことをまた私たちは心がけていくものとさせていただきたいと思います。